5000人の給食です。
今天正道的题目是给5000人吃饱。
おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
Good morning, everyone. おはよう
ございます。大家早安。
2週間前に私たちの教会で伝道集会を行いました。
在2周前、我们教会举办了布道会。
何人の方がイエス様についていこう、お家に帰ろうって決心されたか分かります？
那么大家猜一猜，就是上一次有多少人就是下定决心，就是决志，就是要回家，要跟随耶稣呢？
15人です。
15人。
伝道集会のテーマはお家に帰ろうです。
那么那一次的布道会的题目是回家。
ですから決心した人はお父さんのいるお家に帰ろう。つまり天のお父さんがいる神様のところに帰ろうと決心された。
那么所以呢，就是那一次，就是决志的人，就是下定决心，他们要回到有天父的这个家。
そしてそのお父さんの子であるイエス様についていこうと決断されました。
那么这些人呢，就是也决定，就是要跟随天父的孩子，天父的儿子耶稣基督。
今日の今読んだ聖書の箇所では、そのイエス様についていくとどんなことが待っているのか、すべきなのかを教えてくれます。
其实呢，我们今天读的圣经章节呢，是教导我们，就是我们要跟随耶稣的时候，我们会有什么，会面临什么样的事情，以及我们要做什么样的事。
今日のヨハネの福音書6章の2節読んでみましょう。
我们来看约翰福音6章第二节。
大勢の人の群れがイエスに付き従っていったと。
有许多人，后面说是跟就跟随他。
大勢の人がイエス様についていってったって書いてあります。
这里面呢，就是分开看，是有许多人跟随耶稣。
二週間前、イエス様についていこう、15人の方が決心されたわけです。
那么在两周前呢，就是有15个人呢，就是决定要跟随耶稣。
今日のこの聖書の箇所から2つ大きいポイントです。
那么其实呢，在今天的圣经章节中呢，有两个很重要的点。
まず1つ、イエス様についていくと、イエス様は何をしてくださるのか。
首先我们要讲的是，就是跟随耶稣之后，耶稣会为我们做什么。
二つ目はイエス様についていくものは何をすべきなのか。
那么第二个方面，我们是要讲跟随耶稣的人要做什么。
じゃあまずその一個目からいきましょう。
首先我们看第一个方面。
イエス様は何をしてくださるんでしょうね。ついていくものに対して。
就是跟耶稣会为跟随他的人做什么呢？
五節です。
第五节。
イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。
第五节，耶稣举目看许多人来，就对腓力说：我们从哪里买饼叫这些人吃呢？
このイエス様に従っている人はイエス様にパン欲しさ、食べ物欲しさについてきました。
这个耶稣跟这么多人跟随耶稣，是不是是为了要吃食物呢？吃面包呢？
違いますね。
不是的。
二節でもあるように、彼らは癒しとかそういう奇跡を目撃したからついてきたわけです。
因为呢，第二节我们刚才没有念到的部分，就是有写到说，因为他们看见他耶稣在病人身上所行的神迹。
またイエス様の教えを聞くためについてきた。
还有可能是因为他们想要听耶稣讲的话。
この群衆はイエス様にはお腹空きましたよ、何か食べ物くださいなんてイエス様に一言も言ってないです。
那么这些呢，这些这么多的人呢，他们没有向耶稣说啊，我的肚子饿了，请给我吃东西，并没有这么说。
イエス様に助けてください、ペコペコですよお腹がって言ってないですよ。
他们也没有说耶稣快救我，我肚子已经是就是非常的空的状态。
でも五節でこの人たちにどうやってパンを与えようかってイエス様も言われるんです。
但是呢，在第五节，就是耶稣有说这样一句话，就是说我们从哪里买饼叫这些人吃呢？
ここから何が言えますか？
从这里我们可以看出什么呢？
つまり、イエス様に従うならば、必要なものはイエス様がちゃんと考えてくださるってことです。
也就是说呢，如果我们跟随耶稣的话，那么耶稣他会非常好好的考虑我们需要我们所需要的东西。
私たちに何が必要なのかをイエス様はもうちゃんと考えてくださるって言ってる。
就是耶稣，我们人所需要的，耶稣基督他是非常认真的在思考，为我们思考这件事情。
私たちの生活でも必要なものってたくさんありますでしょ。
在我们的生活当中，我想有许多我们需要的东西。
もちろんお金ね。
当然，比如说金钱。
生活費に使うやつです。
因为呢，可能在我们的生活上会有需要花费这些金钱。
もしくは子供の学費とか。
那么也有可能是你的孩子的学费。
特に今は円安で、なおかつ戦争もあったりで。物価高が半端じゃないですよね。
特别是现在呢，日元又下跌，然后又有战争的情况，然后呢，物价又非常的拼命的在上涨。
お金が必要だっていう私たちの必要があります。
我们人会有这样的需要，就说啊，会有需要金钱的这个需要。
もしくは時間が必要だっていう方もいるでしょう。
那么我想可能也有一些人呢，他需要的是时间。
仕事する時間、
比如说他要工作的时间、
家族の時間、
他还要和家人相处的时间、
教会の時間、
还有去教会的时间、
たくさん時間が必要ですよね、私たち。
我们也是有许多对时间的需要。
もしくは例えば相談できる仲間、友達が必要っていう方もいるかもしれない。
那么我想也有一些人呢，可能会有一个需要，就是需要有可以谈话的对象。
もしくは正しい決断をするための知恵が必要だっていう方もいるかもしれない。
那么也有一些人呢，可能会有需要，就是当他要做决定的时候，需要有智慧的这个需要。
私たちがあこれが必要、あれが必要って思うとき、
当我们在想说啊这个需要、这个需要、那个的时候，
イエス様はもうすでに私たちが何が必要なのかをよく知っているということです。
其实呢，我们的主耶稣基督，他在我们自己知道之前，他就已经早就知道我们需要什么了。
それどころか私たち自分が何が必要か気づいていない時もありますね。
不仅如此，有的时候我们甚至自己可能还不知道自己需要什么。
でもイエス様はもうすでにそれさえも気づいているってことです。
但是我们的主耶稣基督连这样子的需要他都知道。
さらに6節の後半。
那么第六节。
こう言ってますよ、6節ね。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたって書いてある。
第六节的后半说、イエス、就是他自己原知道要怎样行。
つまり、イエス様に従うなら、私たちに必要なものをただ考えてくれてるだけではなく、それもどう用意するのかもイエス様はちゃんと知っているってことです。準備してる。
从这半节我们就可以看出，当我们跟随耶稣基督之后，他不单单是会考虑我们需要什么，并且他会知道要如何为我们预备这些需要的东西。
私たちが生きる上で必要なものがあったとき、イエス様はどうしよう、私についてくるもの。どうやって彼らに必要を満たそうかななんてイエス様は考えない。
当我们活在这个世界上，我们有一些必要需要的东西的时候呢，耶稣并不是说啊，我应该怎么办？这些我要怎么帮助这些跟着我的这群人？
どこから手に入れてどのように満たしてあげようか、イエス様はもうよく知っているということです。
因为我们的耶稣基督，他早就已经知道从哪里可以入手需要的东西给我们。
今日の聖書の箇所ではどうやってやったか、それは少年からわずかな食べ物をもらって、それを増やして5000人に満たしてあげたってことです。
那么我们知道之后，看着之后内容，我们就知道耶稣基督喂饱这五千人，就是从一位孩童的手上拿出，就是拿到五个饼跟两条鱼，然后喂饱这五千人的这件事。
このやり方、イエス様もすでに知ってたってことです。
因为呢，这种做法其实耶稣已经知道，早就已经知道他要这么做。
同じような例をもう一個聖書から出しましょう。
其实呢，在有一个类似的例子呢，在圣经里面也是有的。
アダムが一人ぼっちで生活していた時の話です。
这个内容呢，就是亚当他还是一个人的时候。
まだイブが与えられてない時の話です、ね、
就是那个时候还没有夏娃出现的时候。
創世記2章の18節。
創世記第2章18節。
その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
耶和华神说：那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。
この時点で。アダムは自分が一人ぼっちでいるのは良くないななんて彼気づいてないんです。
其实呢，在这个时候的亚当，他还没有觉得说他一个人在那个地方生活不好这件事。
彼は、ああ、僕には助け手が必要だなんて彼そんなこと全然気づいてないです。
他这个时候的亚当，他也没有注意到，也没有发现到说啊，我需要一个配偶来帮助我。
でもこれを読むと神様はああアダムには助け手が必要だってちゃんと認識してるってことです。
但是我们刚才读的那个圣经章节，我们就可以看出，神在这个时候就已经认识到，已经知道说这个人独居不好。
そしてそれを認識するだけではなく、神様はその必要をちゃんとイブを作ることによって満たしてあげましたね。
他不单单我们的神不单单是认知知道这件事情，并且为他造出一个配偶来帮助他。
つまり私たちがイエス様に従うときにいろんな必要があるなっていうとき、これを思い出すべきです。
所以呢，当我们呢，跟随耶稣基督的时候呢，我们发现我们有许许多多需要的时候，盼望大家能够回想起这个内容。
イエス様はもうすでに私の必要とっくの前に知ってたって思い出してもらいたい。
就是我们要想起一件事情，就是耶稣基督他早就知道我们需要什么。
さらにイエス様は私の必要をどのように満たすか、それもすでにちゃんと考えて準備してくれているっていうことを決して忘れないでもらいたいです。
还有一件事情，请大家一定不要忘记，就是耶稣基督他不但知道我们需要什么，并且他已经非常明确的。知道他要用什么方法来满足我们所需要的。
イエス様に従う人生で、時にはああこれが必要だ、あれが必要だって思う時が必ず来ます。
我相信在我们跟随耶稣基督的这个人生里面，我们一定会遇到，就是啊这个需要这个需要那个的时候。
その時に今のポイントを絶対忘れてはいけないです。
我刚才告诉大家的两个内容，大家一定不要忘记。
6節後半、前半です。前半に戻りましょう。
我们回到第六节的前半。
最もイエスはピリポを試してこう言われたのであった。
第六节的前半说耶稣，说他说这话是要试验腓力。
何がわかりますここで？
在这里我们可以看出什么呢？
イエス様はイエス様に従う者を試す方です。
就是我们的耶稣基督也是会来试验跟随他的人的。
私たちイエス様に従うでしょ、ついていくでしょ。
我们是跟随耶稣基督的人。
イエス様は時に私たちを試すんです。
耶稣基督有的时候他会来试验我们的。
自分でやることを知っていながら私たちに試すんですよ。
耶稣基督在知道他要怎么做的时候，但他有时候会来试验我们。
何を試すと思います？私たちの。
大家觉得耶稣要来试验我们什么呢？
多分信仰でしょうね、私たちの。
我想可能是我们的信心。
つまり私たちが、あ、お腹空いた。
比如说我们说啊，肚子饿了。
お金が足りない。
我们有时候说啊，我的钱不够。
私病気だと。
还有是我生病了。
家庭がうまくいかないと。
或者说我们家庭里面不是很顺，不和。
仕事が見つからないとか。
我们找不到工作。
そのような時、私たちは文句を言い出すのか。
在这些时候，我们是向神抱怨吗？
そしてイエス様から離れるのか。
还是我们离开耶稣？
それともイエス様がちゃんと必要を満たしてくれるのか。
还是我们相信说耶稣基督他会满足我们的需要。
もしくは、ああ、満たしてくれない。こんなイエスについていくのやめようと言って、違う神に行くのか。
还是我们觉得说啊，耶稣基督他不满足我的需要，那我就去跟随其他的神。
もちろんそんな違う神なんて存在しないですけど。
当然我们知道是没有其他的神存在的。
そして聖書を読むのもやめるのか。
还是说你就啊干脆不读圣经。
教会から離れるのか。
还是离开教会呢？
もしでもそのようなことをするならば、私たちは。お家に帰ることができなくなってしまうかもしれないです。
但是呢，如果我们那么做的时候，那么我们有可能回不了家。
つまりイエス様は私たちが本当にイエス様を信頼しているのか、必要を満たしてくれるのか、私たちの信仰をよく観察しているということです。
也就是说，我们的主耶稣基督，他是会来。认真的观察我们是不是对他有真正的信赖，我们是不是相信他会满足我们的需要。
そして時には私たちを試すんです。
所以呢，有的时候他会来试验我们。
これがイエス様に従う者に対してイエス様がすることの一つです。今日のポイント1個目。
那么我们刚才说的今天讲的第一点就是跟随耶稣，耶稣会为跟随他的人做什么。
じゃあ二つ目の今日のポイントいきましょう。
那么第二个我们今天的重点是。
イエス様に従う人は一体何をすればいいのか。
就是跟随主的人需要做什么。
それは今日のこの少年がしたことです。
那么这个做什么呢？其实就是今天的这位孩童他所做的事。
自分の持っているわずかな食べ物を捧げたってことです。
这个孩童他做的就是他把自己所拥有的一点点的东西献上。
これは彼のお弁当でしょうね。
那么这个东西应该是他当天带的便当。
彼はこのお弁当を捧げる必要性全くないです。
那么其实呢，这位孩童呢，他完全没有义务要献出这个便当。
それ彼自身のお弁当ですからね。
因为呢，这是他自己的便当。
彼はそのお弁当を自分でキープして食べる権利がありますよ。
他其实是可以拥有，就是自己把这个便当保持住、藏起来、自己来吃的这个权利。
彼は有り余っているものをあげたんではなくて、自分が食べるべきものをあげたんです。
这位孩童他并不是把自己剩下的拿出来，而是他自己把自己所拥有的拿出来。
そしたらどうなりましたか。
那么之后发生什么事呢？
イエス様はそれを増やして5000人を満たしてあげた。
那么我们知道，就是耶稣让这五饼二鱼就是变多，然后分给了5000人吃饱。
何が言えるでしょう。
从这里我们可以看出什么呢？
イエス様に従う者は自分にとって重要なものを捧げるってことです。
就是。跟随耶稣的人呢，是要献出自己认为很重要的东西。
でもちょっと待ってって言うかもしれない。
那么有的人可能会说啊，请等一下。
というのは先ほど私この少年は捧げる必要性なかったって言いましたよね。
因为呢，我刚才有在前面说了，那一位孩童他没有义务要把他的便当拿出来。
そうです。彼はあのお弁当をキープする権利がありましたよ。
是的，那个孩童他是拥有保持住就是不拿出这个便当的权利。
でもそれをあえてやったことに非常に意味があるんだということです。
但是他却还是拿出这个便当的这件事情是非常有意义的。
同じような話を聖書からもう一個いきましょう。
其实呢，有一个类似的例子呢，其实在教圣经里面也是有的。
マルコの十二章です。
马可福音十二章。
41節。
41節。
41節。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。
马可福音十二章四十一节的前半说，耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。
こう書いてありますよ。イエスは様子を見ておられたって。
这里写说耶稣看众人怎样投钱入库。
聖書でイエス様は見たって言ってないですよ。
在圣经里面，这个内容并不是说只是看耶稣见到看到这件事。
見ておられたです。
他这是一个持续性的动作，就是在那边就是看着，一直看着。
つまりイエス様は観察してたってことですよ。
也就是说呢，这里呢是耶稣在这里观察这些事情。
ただイエス様は人々がお金入れるの、なんかやってるななんてただ見てるんじゃないんです。
他
こうやって観察しながら見てるってことです。
他并不是只是说啊，经过这边就是这样看一下，而是他非常认真的看盯着看的这种感觉。
さらに向かってで座りって書いてますよ。献金箱に向かって座り。
并且呢，一开始是说耶稣对银库坐着。
つまりイエス様はこうやってきて座って、そして人々の様子をずっと観察してたんです。
这里呢，就是我们可以看出耶稣是到这个银库前面，然后坐在那边，然后在那边一直看着。
聖書でイエス様が座ってじっと観察するっていうこと、他にありますかね？
其实，在圣经里面，应该是几乎没有，就是耶稣坐在那边，然后非常认真的观察的这种动作是没有，不会出，没有出现。
ここでイエス様は非常に何か関心を持って何かを様子を見ている、観察しているっていうことがよくわかります。目的持って。
从这里我们就可以看出，耶稣在这里是非常就是有目的性的，然后在这边非常认真的坐在那边观察一件事情。
何観察してますか、イエス様ここで。
他在观察什么呢？
お金を投げ入れる様子ですよね。
他看众人怎样投钱入库。
だから41節の最後で多くのお金持ちが大金を投げ入れたって言ってますでしょ。
那么在41节后半说有好些财主往里投了若干的钱。
じゃ42節43節いきましょうかね。
那么看42节43节。
42節だけだ。
只看42节。
そこへ一人の貧しいヤモメが来てレプカどうかを2つ投げ入れた。それは1個ドラントに当たると。
这四十二节说，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。
このレプカドーカはローマ帝国の中でも一番価値が低いコインです。
这个小钱呢，这个里币铜的这个小钱呢，是罗马帝国就是当时最小的这个货币。
まあ分かりやすいように、これは100円硬貨としましょうかね。
那么我们来做个比喻，就是把它当作是一个100円的这个硬币。
その100円硬貨2枚投げ入れたっていうんです。
就是他放了两颗100円的日币、硬币。
じゃあ43。
那么43节。
はい。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。
四十三节，耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多。”
それまでたくさんの金持ちがいっぱいお金を入れたのに、100円硬貨2枚の方が多く投げ入れたってイエス様は結論付けました。
在这里，耶稣呢，他明明看到有很多财主可能放了很多钱进去，但他在这里却做了这个结论，就是说，这个穷寡妇给的这两个小钱，反而是比众人给的更多。
その理由をちゃんと教えてくれます。
这个理由呢，其实呢有在告诉我们，后面有告诉我们。
ですか。たくさんお金持ちがいっぱい投げたのに、200円の方がたくさん投げ入れてくれたんだって言ってるんですよ。
就是耶稣在这里，就是说他明明看到有人就是放了很多钱进去，但他却在这里说，就是这个穷寡妇放的这两颗硬币却更多的感觉。
44節です。
44节。
皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。
因为他们都是自己有余拿出来投在里头、但这寡妇是自己不足、把他一切养生的都投上了。
イエス様が観察していたことは何でしょう？
耶稣在这里他所观察的事情是什么呢？
まず一つ目。
首先第一个。
いくら人々が投げ入れたかです。
他看到他观察就是人放多少钱在库里。
間違いないでしょう。
这个是绝对是没有错的。
イエス様が観察してたことはあともう一個ありますよ。
其实耶稣在这里他还有另外一件事情他在观察的内容。
何ですか？
这件事情是什么呢？
それはいくら人々はまだキープしているかです。
就是他所观察的是投钱的人们他们还留多少在自己身上。
つまりいくら投げ入れて、いくら投げ入れていないかもイエス様は見てるってことです。
就是说呢，耶稣不单观察说他人放了多少钱进库里，他也观察人留多少在自己身上。
だから四十四節もう一回いきましょう。
所以我们再看一下四十四节。
皆は有り余る中から。
他说第四十四节说他们，因为他们都是自己有余。拿出来。
つまりイエス様は投げ入れてない分をちゃんと見てるんです。
也就是我们从这里看出，可以看出耶稣他知道保留就是留在自己身上的钱，大家都留多少的这件事。
そしてこの女は貧しい中から。
但这寡妇是自己不足。
通常私たちはいくら捧げたかしか見ませんでしょ。
其实我们人很多时候我们会经常看的是我们献了多少。
これ1万円。
这是一万円。
投げ入れたとしましょうか私。
比如做个举个例子，我把这一万的日币放到这个奉献袋里。
皆様これしか見ないです。
我想大家应该都只看这个放进去的时候的这个钱。但是耶稣还看什么呢？
ここにいくら残ってるのか見てるんです。
这个钱包里面还剩多少的这件事。
困りますね、私たちね。
所以对于我们来说，这应该是有点蛮困扰的事情。
特にお金持ちの皆様困っちゃいますね。
特别是有钱的人应该会感到特别困扰。
私たちはこの投げ入れるという絶対数でしか判断しないですよ。
因为我们人呢，经常都只看到这个眼睛看得到的这个目前看得到这个绝对数，就是现在奉献多少。
でもイエス様はこれとさらに残りまだいくら残ってるのかよく見てるってことです。
但是我们的主耶稣基督他是非常认真的观察我们奉献了多少，并且他也看我们钱包里面还留多少这件事。
だからイエス様は43節でこのヤモメは誰よりも多く投げ入れたって言ってます。
所以耶稣在43节说这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多。
ちなみにこの捧げ物を最終的に受け取った方って誰です？
当然我们来想一下这个这个钱呢最终是谁来使用来收这个钱呢？
神様ですよ。
是我们的神。
そうすると受け取ってくださった神様はこう考えてくださったということです。
也就是说呢，这个最终会收这个钱，得到拿到这个钱的神，他是这么想的。
このヤモメ、私に多くをくれたって神様は思ってくれてる。
就是我们的神，他看到这个过程的时候，他会看到说这个穷寡妇，他给我的是更多的。
でも。コイン2枚何の役にも立たないでしょう。
但是呢，我们刚才说的两颗硬币、两个小钱，可能不是几乎不能起到什么作用。
たくさん投げ入れたお金持ちのあのお金の方がよっぽどいろんなことができるじゃないですか。
我们普通的来看的话，我们会觉得说那些财主们投入的非常多的钱，这些钱应该是更有作用吧。
これが私たちの世の考えです。
但是这种想法。就是我们世界的想法。
あんな200円なんか役に立たないが私たちの考えです。
我们会想说啊，那两颗硬币可能200円的钱应该是起不了什么作用。
さっきの5000人の給食の話。
我们再回到刚才的给5000人 吃饱的这个内容。
少年が差し出したのは5つのパンと2匹の魚です。
那个孩童呢，他拿出的是五个饼、两条鱼。
こんなの価値あるんですか？
这个是很有价值的吗？
五千人に対して価値なんかないでしょう。
其实这个五饼二鱼对于五千人来说应该是没有什么价值的。
実際九節でこう言ってますよ、イエス様の弟子が。
因为呢，其实第九节连耶稣的门徒都这么说。
九節の後半です。
第九节后半。
しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。
只是分给这许多人还算什么呢？
つまり弟子はこんなの価値ないですよって言ったんです。
也就是说，这个时候门徒说这个是没有价值的。
でもイエス様はどうされました？
但耶稣怎么做呢？
大いにそれを用いて増やして五千人全員に満たしてあげた。
耶稣却在这个时候呢，大大的使用这五饼二鱼，然后把他让他们变多，喂饱五千人。
これが私たちが信じる神様がしてくださることです。
这是我们所相信的神，他会为我们做的事。
つまり自分が持っているもの、それを価値があるかないか自分では決して決めてはいけないです。
所以我们一定要注意，就是我们所拥有的东西，我们不要自己擅自决定说这个是有用的、有价值的，还是没有价值的。
私が持っているもの、私ができることなんて役に立たないなんて決して思ってはいけないんです。私たち。
我们也绝对不要这么想，觉得说我所拥有的东西或我所拥有的恩赐是没有用的、没有价值的，不要这么想。
さらにまた。ああこれさえ手に入れば私は神様にこんなことをするのにななんてことも考えない方がいいでしょう。
我们也不要这么想说啊，如果我拥有了什么，我就去服侍神的这件事情。
イエス様の弟子で、ああ私にはもっとお金があったら、もっと才能があったら、こんなことをしてあげるのにななんて誰も言わないですよ。
因为我们看耶稣的门徒，我们也知道他的门徒里面也没有说啊，如果我更有钱，如果我更能做什么的时候，我才去跟随耶稣，没有这样子的。
今持っているものを捧げる、これがイエス様に従う者のやり方です。
作为跟随耶稣的人，我们所要做的就是，我们把我们现在所拥有的献上。
これで誤解がないように一個注意点今日言いたいです。注意点。
所以，但是呢，有一个怕大家误会，所以有一个注意的地方，大家要注意一下。
今日私は皆さんに献金しろしろなんて私一言も言ってないですよ。
我在这里呢，完全绝对不是说大家要奉献要奉献这件事情。
私たちの教会はお金を共有しないです。
因为呢，我们的教会绝对不是向大家就是勉强大家要奉献的这件事情的教会。
どっかの変な信仰宗教みたいにお金を献金しないとあなた地獄に行くよとかそんなこと言わないですよ、もちろん。
我们绝对不是属于那种像某些新兴宗教那样子说，如果你不奉献多少多少就会进下地狱等等的这种，绝对不是这样子的。
私は皆さんのお財布にいくらお金入ってるのか全然気にしません。
我也不会去，我也完全不会在意大家的钱包里面到底有多少钱。
実際イエス様はみんなはやもめのようになりましょうなんて一言も言ってないですよ。
但是呢，大家也要注意，就是耶稣在这里也没有说你们要学习这位寡妇这件事。
あのやもめは偉いなんて一言もイエス様言ってないです。
他也没有说这位穷寡妇所做的是很棒的、很伟大的事。
さらにあのお金持ちは悪いやつだなんてイエス様言ってないです。
耶稣在刚才我们读的马可福音的那个地方，他也没说那些财主们是恶的、是不好的。
ただ神様はやもめから多く受け取ってくれたという事実です。
但是呢，里面有一个事实，这个事实呢，就是对于神来说，他觉得从这个位穷寡妇那里得到更多。
だからお金がある方、ルイ・ヴィトン買ってもいいんです。全く問題ございません。
所以呢，如果你是有钱的人的话，你在金钱上非常富足的话，那么你去买 LV 的包也是没有关系的。
これから銀座に礼拝の後行ってショッピング楽しんでください。
比如说在礼拜之后，你也可以到银座去，好好的享受你的 shopping。
ベンツ乗っていいんです。
比如说你乘你的奔驰的车也是很好的。
私もお金たくさんあったらベンツ買います。間違いないです。
如果我是一位有钱的人的话，那么我也是绝对会想买奔驰车的人。
ちなみに私車持ってないですけど。
那么，但其实我是没有车的人啦。
もしそういう素晴らしいものが買えるならば、それは神様に感謝しましょう。
所以，如果你是能够在金钱上能够有这样的富足，能有余，能够买这些东西，那么我们要向神献上感谢。
素晴らしいものが神様から与えられているんです。いいことですよ、これは。
因为这是好的事情，是从神那里得到的好的东西。
しかし、神の国はどれだけ与えるかが重要です。
但是我们要知道，在神的国里面。有一件事情更重要，就是你付出多少，你给出多少这件事。
これがイエス様に従う者の投資です。
这个其实是呢，就是跟随耶稣的人，对于跟随耶稣的人来说，这是一个投资。
この世はどれだけ手に入れるかでしょう。
在这个世界上呢，我们更多、更经常见到、听到的想法就是，我们得到多少，我们入手了多少。
神の国はどれだけ捧げるかです。
但是呢，对于神的国来说呢，是给出多少这件事情更重要。
お金に賢い方はこの世で投資をしますね。
我们知道，在有一些人在对金钱上非常有 sense 的人，他很会投资。
株式に投資するでしょ。
比如说投资股票。
不動産を買うでしょ。
投资不动产。
そしてリターンをもらうでしょ。
那么他们可以在这投资之后呢，可以拿到他的利润。
このリターンはこの世でもらえますね。生きている間に。
那么这些投资呢，都是他活在这个世界上能得到的利润。
でも私たちの神の子供の投資のリターンはいずれお家に帰った時にいただくものです。
但是对于我们这些神的孩子这些人来说呢？我们能够得到的利润是将来某一天我们回到天国的家的时候，在那里得到利润。
天国に着いた時にお父様からリターンをもらうんです。
当我们到天国的时候，从天父那里得到利润。
またこの世の投資はある程度資産がないと投資ができませんでしょう。
那么我们也知道，如果在这个世界上你要投资的话，那么如果你没有一定的资产的话，是没有办法做这件事的。
株式買うのも不動産買うのもかなりのお金がないと投資できませんよね。
不管你是买股票还是买不动产、房地产这些东西，你都要有一定的资本才能做这些事。
でも神の国では違うんです。
但是呢，神的国不一样。
持っているものをどれだけ差し出したかで投資が決まってくるんです。
就是神的国的是是我们所拥有的东西，我们给出献出多少，而决定我们投资了多少。
つまり神の国では誰でも投資ができるんです。
所以呢，在神的国的话，是谁都可以投资的。
だからあのヤモメ。最高の投資したんですよ。
所以刚才我们说的那位穷寡妇，她其实做了最棒的投资。
少年もいい投資をしたんですよ。
那位孩童他也做了非常好的投资。
これが私たちがイエス様に従う者のやり方です。
这些是我们作为耶稣基督的跟随者，我们所应该要做的。
じゃあ私たちは。何を捧げましょう。
那对于我们来说，我们要献出什么呢？
何を捧げましょうね。
我们要献出什么呢？
まあお金もあるでしょう、もちろん。
当然，献出金钱也是有的。
でもそれは一部ですよ。
但献出金钱也只是一部分。
私が思うに、全員が捧げることができる、そして価値があるものはこれです。
在我看来，就是我们所有的人都能做的一个投资，都能献出的东西，并且这个东西是有价值的。我觉得是这个。
時間です。
就是时间。
時間って私たちにとってとても大切なものでしょう。
我想，对于我们每一个人来说，时间都是非常宝贵的。
そして皆さん本当に時間忙しいでしょう。
而且我们每一个人，我想都非常的忙碌。
その大切なものを 神に捧げるんです。
但是呢，对于我们来说这么重要的这个时间这个东西，我们向神献上。
例えばある方は家でビジネスをしてますよ。
比如说，有一个人呢，他在家里呢，就是做他的就是一些商业上的这种投资或者是贸易。
子供も三人いる。
那么他有三个小孩。
もう全然忙しい、母親として全然時間がない、余裕がない。
那么对于这位母亲来说呢，她在时间上是非常的忙碌，非常的没有时间上的空闲。
でもその限られた時間でその方は教会で奉仕をしたりするわけです。
但是呢，对于这位母亲来说呢，她把她那么有限的时间，她却愿意拿出一部分来在教会里面服侍神。
私からするとまるで200円を投げ入れたヤモメのようですよ。
对于我来说呢，他所奉献出的这个时间呢，是几乎可以等于刚才说的穷寡妇所投入库里的两个小钱。
そして捧げる場所は教会の中だけではないです。私たちは。
那么，对于我们来说呢，其实我们能献出要奉献出的，我们要奉献的东西，不单单是对象，不单单是在教会。
特に家族がいる方は家庭内こそが自分の持っているものを神様に捧げる場所です。
特别是如果你是有家庭的人的话，你应该在你的家庭里面好好的奉献出你所拥有的，这样子其实就是奉献给神。
先日私娘と一緒にニトリに行ってきましたよ。
在前一阵子呢，我跟我的女儿一起去ニトリ。
学習机をね、机を買って買いに行きました。
那么我们就是去买他就是学习用的桌子。
それまで彼女の机はですね、これぐらい小さいんで、そこでこんななって勉強してる。
那么在那之前呢，就是他使用的桌子真的非常的小，然后就这样很缩着身子在那边写作业。
ですからもっともっと大きい机を買って帰ってきたわけです。
所以呢，我们就买了更大的，就是可以用来学习的这种学习的桌子。
この机自分で組み立てなきゃいけないんです。
那么这个桌子呢，是要自己花时间把它组装起来。
私は夕ご飯を食べた後8時から組み立てを始めました。
那么在那一天呢，我就吃完晚餐之后，在八点的时候就开始组装那个桌子。
かなり時間かかるんですね。びっくりしちゃった。
那么比我预想的花了更多的时间，我真的有吓到。
娘は10時に寝ます。
那么我的女儿呢，她是十点睡觉。
だからお父さんありがとうありがとうって言って彼女は寝ちゃったんです。
那么我还在组装的时候，女儿就说啊，爸爸谢谢你谢谢你，然后她就去睡觉了。
私は結局12時に完成しました。
那么其实对于我来说，我那天是组装到晚上的12点。
そして次の朝。
那么到了第二天早上，
娘が起きて完成した机を見たんです。
那么我的女儿她起床之后就看到已经组装好的桌子，
もう大喜び。
她就非常的高兴。
お父さんありがとうありがとう。
她就说爸爸爸爸谢谢你。
この時に一つのことに気づきました。
那么在那个时候我感受到一件事情。
これこそが家庭内での奉仕だってことを思いました。
就是我在那个时候非常深切的感受到这。正是在家庭里的服侍。
彼女は本当に心から感謝していた。
因为我的女儿那个时候，她真的是从心由心而发的发出感谢。
父親が夜の12時まで必死に私のために机を作ってくれた。
因为她感受的能知道，就是她的父亲在晚上，就是到晚上半夜十二点的时候为止，都一直在帮她组装她的桌子。
福音を伝えるのに、神様のことを教えるのに、相手が愛されていると感じなければ福音は伝わらないです。
其实，在我们传福音的时候，如果你在传福音的这个内容的时候呢，如果对方没有办法从你传福音的整个过程中感受到爱的话，被爱这件事情的话，其实那个是没有用的。
そして子どもの場合、親を尊敬してないと福音っていうのは親から本当に伝わらないものなんです。
那么对于孩子来说呢，如果父母在传福音的时候也是一样的，如果这位父母不是孩子所尊敬的父母的话，那么父母向孩子传福音其实也是没有用的。
あの私の4時間、あれはまさに 神様に捧げたものだと今思っております。
那么我现在还是会觉得说，我那个组装那个桌子的四个小时的时间，我觉得那个四个小时就是我献给神的时间。
あの少年は5000人に対してパン5つと魚2匹。
那么那位孩童呢，他对5000人他献出 五个饼两条鱼。
ヤモメはレプかどうか2枚100円硬貨2枚。
那么那位穷寡妇呢，他献出了两个小钱。
2人の共通点って何です？
他们两个的共同点是什么呢？
多くの人にとって全然価値がないものです。
就是他们所献出的是对于很多人来说是完全几乎没价值的。
でもあの2人にとってはとても価値があるものです。
但是对于他们来说，本人来说，他们所献出的是非常有价值的。
それを捧げたんです。
他们把这献出去。
もう一つの共通点。
那么还有一个共同点。
少年とヤモメ。
这个、那位孩童跟那位穷寡妇。
当時の社会では地位が本当に低い2人です。
他们在当时的社会呢，真的是在社会的底层的人。
社会で本当に地位が低く、周りから見れば全く価値がないようなものを二人は捧げました。
那么就是两位在当时的社会地位非常低的状态下，献出当时社会的人觉得没有价值的东西。
でもこの二人は最高の投資をしたんです。
但是这两个人他们所做的事情却是最好的投资。
つまり神の国では誰でも投資ができるんです。
也就是说呢，在神的国是谁都可以投资的。
私たちはいずれイエス様に従うならばお家に帰ります。
只要我们是跟随主的人，我们将来都要回到家。
その時神様である天のお父様から報酬をいただきます。リターンを。
那么在那个时候，当我们回到天家的时候呢，将来我们回到天家的时候，从父神那里可以得到我们的报酬，我们的利润。
いただく報酬はそれぞれが違います。
我们每个人所能得到的报酬都不一样。
ある人はたくさんいただきます。
有的人可能得到很多。
ある人はもしかしたら少ししかもらえないのかもしれない。わからない。
有的人可能只拿得到一点点，但我们也不确定，也不知道。
でもお家に帰った時にいただける報酬を決める要素の大きい一つが、この世の中でどれだけ捧げたかです。
但是呢，我觉得有一件事情我们可以比较明白的能够确定的，就是将来在到天上之后，我们所能得到的报酬利润是有一个很大的决定因素，应该就是我们在这个世界上我们付出多少。
2週間前にお家に帰ろうと決断した15人の方。
在两周前呢，就是决定下定决心决定要回天家的15位的弟兄姐妹们。
またそれ以前にもうずっと前にお家に帰ろうと決断したここにいる大部分の方々。
也还有就是曾经就是在更早之前早就已经下定决心已经决定回天家，就是现在的在座的大部分的弟兄姐妹们。
私たちが捧げるものは今私たちが持っているものです。
我们所要献出的，所要给出的，是我们自己现在本来就已经拥有的。我们一起祷告。
愛する天のお父様。
我们亲爱的天上的父神。
改めて2週間前に15人の方がお家に帰ろうと決心したことを感謝します。
我们再一次的向你献上感谢，谢谢你带领在两周前有15位弟兄姐妹们愿意决志。回天家。
主よ、彼らのイエス様との道旅をどうぞ守ってください。
主啊，真是求你亲自的来保守他们与耶稣基督的连结的这条道路。
これから引き続き私たちと共にその道を歩むことができますように
。也求你保守他们，让他们能够今后跟我们一起来走这条回家的道路。
そして私たちの必要をあなたはもうすでに知っておられ、またそれをどのように満たすかも準備して いてくださることを感謝します。
我们也谢谢你知道我们需要什么，也谢谢你知道我们需要什么，并且已经为我们预备好，也知道如何的来为我们预备这些需要的。
主よ、お家に帰った時、あなたからできれば多くのものをいただきたいです。
主啊，我们都盼望我们将来回到天家的时候，我们能够得到许许多多的报酬跟利润。
この地球上でもらうリターンというのは長続きしません。
我们知道在这个地，在这个世上所能够得到的报酬利润都不能长久。
でも永遠に続くリターンをあなたからいただきたい。
但是我们愿意从你那里能够得到持续到永久的利润。
今日の聖書の箇所を通して私たちは今持っているものを捧げるということを学びました。
主啊，我们透过今天的圣经章节，我们知道我们要把我们所拥有的献出。
決して自分が持っているものが価値がないものと自分自身で判断することがありませんように。
也求你帮助我们，让我们不要觉得我们自己所拥有的是没有价值的。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
我们这样祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。